ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。先週リープスの話をしてましたけども、まあ、リープスって結構ね CD も本当によく売れたんですよ。当時はドラマの主題歌やってたりとかしてて、ただねやっぱねこの間も言ったみたいにいろいろ問題というか、で素人の子たちなんでそういうなんか仕事の責任感みたいなのがすごい薄いんですね当時ね。それで NHK のね冬のね雪祭りかなんかに仕事を入れてもらったんですよ。それで新潟の方でやったんですけども、大体周りがほとんどね演歌の応募者さんが何人かいらっしゃるような現場で、でそのメンバーの一人の子が当時ねあれ上越新幹線っていうのかな、あれに乗ってくるんで大宮から乗ってくるっていたんだけど、結局僕らはこう当時上野からが始発だったんで上野から乗って行って、大宮でチケットを渡してあったんだけど乗ってこないんですよ。それでメンバー他2人が、もうしょうがないから行って、でマネージャー1人いたので現場のマネージャーについて行ってもらって、僕はその大宮の駅で降りて待機したというか探して連絡いろいろしたんだけど連絡がつかないと。それでもう向こう行ってもらってもう現場に入ってもらったんだけども、大御所さんとかリハーサルとかあるじゃないですか。でうちらは下っ端なので一番最初とか本当にねもう何でもすいませんすいませんの時代だったので、結局ねうちはねリハができなくて、で大御所さんの演歌の方たちが全部先にやられたりしてて、一番もう肩身の狭い思いじゃないですかそういう時って。それでやっと連絡ついて2時間ぐらい遅れて来たのかな。で僕一緒連れてって、でもう行った時にはもう本番の40分ぐらい前なんですよ。でもリハも当然できないし、で他の2人はなんかでやってたんですけども、その3人でやってたわけじゃないから、で生放送だったんですすごい不安じゃないですかそういうのって、もうもはやましてね国営放送だし、そういうのもあってすごいね緊張した中で、もうなんかねすごいねその大御所の方々が優しくて、当時な本当になんかね大丈夫よかったねなんて言ってくれて、なんとかね切り抜けたんですけど、マネージャーとしてはもう本当もう汗だらだら、真冬なのにもうねあんなね思いを本当したくないなと思ったぐらいで、ね、やっぱりねそのマネージメントというかね教育ができないというか、やっぱり理解してもらえないので、なんかね本当に普通の子供たちだったんですごい大変でした。まあそれはそれで、まあ今となればね今そういう感じの時代だと思うので、なんかね、まあ、それがいい教訓に僕にはなってるような気がします。はい、それではここで1曲お聴きください。ディープスでラビングユー。
Loving you 悔しいけど
リープスでラビングユーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリーズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。いつかまた、いつかまた、気づいてもらえるなら、今はただ、今はただ、君の答えをいただいたいんだ。グーミー。セカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
Hello boys and girls、 始まるわよガウワウのコーナー。ガウワウ、ガウワウのコーナーです。先週に引き続き、今回は第3弾、そして最後のトレインシリーズをお届けしていきたいと思います。皆さんはどの曲が来ると思っていましたか？そう、大正解、 A トレインです。って本当に正解してる人いるかなそうだったら嬉しいなと思いますけれども、これはですね、ジャズのスタンダードナンバーですね。デューク・エリントンが、その楽団のピアニスト兼作曲編曲者であったビリー・ストレイホーンに作詞作曲をオーダーしたものとなっています。でね、それまではね、まあ、このデューク・エリントンが率いるバンドっていうのは、まあ、すごい大状態だったんですね。まあ、ホーンとかも入っていたりして、まあ、でいろんなライブハウスとかで演奏していたんですけれども、ラジオの復旧によって、やっぱりそのちゃんとした、日本で言うとジャスラックみたいなところに登録しないとラジオで流すことができなくなってしまったんですね。それで今回この曲を作ったストレインホーン氏にお願いしたんです。これまではね、デューク・エリントンって言ったら、まあ、自分のバンドのメンバーとしか接してなくって、自分たちで曲を作っていったりしてたんですけれども、今回は人に曲を作ってもらうということで、一回打ち合わせをしようよ、じゃあまずは僕の家に来てくださいと言って、手紙にですね、自分の家に来る方法を教えたそうです。ハーレムに来るんだったら一番早い方法は A トレインに乗って来てくださいっていうのを書いたのが、まあ、まさにですね、今回のこの曲の歌詞となっているんです。で、この歌詞はですね、もともとなくって、まあ、ここからヒントを得たそうなんですけれども、この曲自体はインストラメンタルだったんですね。なんだけれども、やっぱりそのあまりにもイメージが強すぎて、 A トレインに乗ってそこからハーレムに来て、その A トレインを逃してしまうと各駅停車になってしまうので、早い方法はこの A トレインから来る方法だよっていうのを、いろいろ細かく指示があったのをヒントとして歌詞に盛り込んだそうなんです。で、この曲はね、もともとね、インストラメンタルだったんですけれども、後に歌詞が付けられまして、で、エラ・フィッツジェラルドが歌ってさらに有名になりました。で、実はですね、調べていったところ、美空ひばりさんが和訳して歌っているんですね。で、そのタイトルは A 列車で行こうというふうになっているんですけれども、聞いてみたらですね、ちょっとロマンスとか、まあ、恋の要素が入っています。例えばその A トレインで出会いがあるとか、そういった歌詞が入っているんですけれども、もともとの歌詞の内容はハーレムへの生き方を教えている、そんなものとなっております。そしてそのね、曲の冒頭で列車が走るような、ジャンジャララン、ジャンジャンジャララン、っていうのがね、すごく美しいピアノワークにも注目していただきたいです。では聞いていきましょう。 A トレイン。 い、デューク・エリントンの A トレインでした。さて実はですね、私この A トレイン私も乗ったことあるんですよ。ニューヨークのアポロシアターに私も行った時にこれに乗ってパッて行ってたんですけれども、自分が A トレインに乗ってるということで感動した思い出があります。さあということで来週はですね、そんなデューク・エリントンに影響を受けたあのアーティストの曲をお送りしていきたいと思います。皆さんどんな曲なのかもうお分かりかな。どうぞお楽しみに。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメド米です。
皆さんこんばんは、大器晩成藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私米とアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いいですね、またちょっと分かりやすい、
はい、
ねえ、大器晩成、
大器晩成、
大器晩成ですか。
大器晩成ですね。
それ聞くおかしいですよね。大器晩成ですかっていうのもおかしいですよね。分かってんのかって話ですけどね。よく聞きますね、これもね。
そうですね、これはよく聞く。
これもよく出ます、関係に。
あ、これはあんま出ないですね。
あ、出ないんだ。
これはあんま出ないです。
出る出ないあるんですね。
これはそうですね、ちょっと簡単すぎ、あの漢字がやっぱ簡単すぎですね。
あ、なるほど、はい、でも知ってないとね。
まあそうなんですけど
ね、って言われたけど、あ、そうか、関係だから出ないんだ、
う
ん、
そうなんですよ、関係ではあんま出ないですね。
面白いな、
はい、
それでですね、なんと今日はですね、
はい、
踏み月踏みの日ということで、う
ん、
はい、踏み踏みしてますか。
そういうことで、踏み踏みって何ですか。足踏み、
なんとなくちょっと言ってみてどういう反応するかなっていう反応を見たかった。踏みということはやっぱりあのお手紙とか、
あ、
なんかあの文字書いたりとかですね、
うん、
なんか書いてますか。
いや、なかなか最近やっぱ、うん、携帯とかでも文字打っちゃうこととか多いんで、まあ、
そうですよね。
でもなんかその誰かにプレゼントあげたりとかにの時に結構なんかメッセージカードとかつけたりしますね。
じゃあお誕生日おめでとうございます一言だけじゃないってことですか。
違います、なんかちょっと書いたり。
へー、すごい、はい、豆ですね。
そうですかね。うん、でも結構なんか女の子同士はそういうの多い気がしますね。
あ、そう、はい、あ、いいね。でもね、
でもやっぱお手紙って嬉しいですよ。
いや、嬉しいですよ。
嬉しいですよね。
嬉しいです、本当に。お、手紙もらったらシャメ取っちゃいますもん。シャメって呼んねえか今。
シャメ取るんですか。
あ、シャメ使った、よかった、おじさんだからシャメって。
いや、でもシャメってあんま言わないですけども。
言わないの。
シャメってだって古くないですか。
なんて言うんだろう、
普通にもう写真じゃないですか。
あ、そうですか、
はい、
写真をメールにで送るからシャメですもんね。
そうです
ね。
あ、
そうか、
シャメをしないですもんね。
いや、いろんな言葉変わってますね。
変わってますね。
まあ、わかりますけどね、シャメでね。
そうですね、わかるんですけどね。
なるほど。あ、そうか。じゃあ手紙、そうだよね。
手紙めっちゃ嬉しいですね。
嬉しいですよね。あれ、ラブレターとか書いてこられます？
書いたことないです。
書いたことない。
もうないです。
ラブレターを書いて、
はい、
あの下駄箱に入れたりとか、机の中に入れといたとか。
ないですね。
あ、ない。そういうの周りでしてる人いました？そういう時代じゃないかな。
いや、どうなんだろう、ラブレターはないんじゃないかな。
あ、ラブレターってやっぱすごいドキドキする言葉でしたけどね。
ラブレター書いたことあるんですか。
いや、書いたことないですね。もらったことは、まあ、この顔ですけどありますね。
すごい、
は
い、
この顔ですけど。
いいですね。
いや、嬉しいですよ。
嬉しい。それってお手紙でお返事するんですか。
いや、 お手紙じゃないですね。
あ、もう直接。
うん、直接、はい、
すごい。
もう約40年前の話だ、ね、40年前ってことはないか、30年以上前の話ですからね。
すごいな、ラブレター。
ねえ、ラブレター。
いい
じゃあ今どうやって告白するんだろう。 LINE とか。
LINE とかじゃないですか。
LINE、うん、で呼び出して直接告白するとか。
もう LINE で言っちゃうとか。
LINE で言っちゃうんです、そのまま。
そのまま。
うわ、すごいな。 LINE で付き合って LINE で別れるのかな、じゃあ。
しんどいですね、なかなか。
ねえ、そう思うと。ねえ、そういうこともありますよね。ま
あ、あるんでしょうね。
なるほどね。
やっぱり。
でもね、うん、ゆうちゃんはね、あの、ふみを ね、書くということで、
うん、
タイミングがあればね、
タイミングがあれば
いいですね。でもね、
でも楽しいですよね、お手紙書くのも。なんか
あーなんかね、手紙を添えてこれを渡してくださいとかってなんかあの言われて、
はい、
どういう手紙を書けばいいんだってすごい悩んだことあります。
嘘。
手紙の書き方とか調べちゃって、
もうめっちゃ硬いやつじゃないですか。
そうだ、どうすんのっていうのはありました。俺ちょっと苦手なんですよね。
そうなんですか、
うん、
私結構好きなんですよね、お手紙とか書くの。
あーいいね、じゃあ待ってます手紙。
一回書きましたよ私、ヨネさんに。
いや毎回ください。
毎回
毎回収録のために、
収録の月1で、
月1
手紙書くことない。
書くことないって言われちゃった。
書くことないな。
ないですよね、ですよね。
ない
か、そうか。ふみといえばサインなんかもね、その書くことには入るんですけど。
確かに
ね、サインって、
うん、
俺アイドルの人って聞いてみたかったんだけど、
はい、
あの入り待ち出待ちとかってあるんですか、アイドルの人って。
入り待ち出待ちはあんまりないですね。
あんまないんだ、
はい、
今こういう状況だからあの、うんうん、ダメですよって言うんじゃなくて、うん、前からなかった。
あの昔は出待ちはありました。なんかみんな私たちが帰るまで待っててくれてみたいな。
で、あ、お疲れ様でした、さよならみたいな感じ。
そうそう、
そういう時にバーッとサインくださいとかそういうのはないんだ。
はないですね。
あ、プロレスって結構それが多くてですね。
そうなんですか。
そう、入り待ち出待ちで写真とサイン、
へ、
結構、はい、そういうの
が。すごい。
そうです、そうです、そうなんですよ。
それにもう対応して。
そうそうそうそう、
すご
い、ありがとうございますって書いて、
はい、
はい、
すごいですね。
そう、やっぱそうか、そう聞いてみたかったんだよね、アイドルの人ってどうしてんのかなと。
ないですね。ない
。あ、そうなんだ、うん、今はねこういう状況だから一応会社からもお断りしてて、
なるほど、はいはいはい、
ファンの人もそれもわ、うん、ね、分かってるんで、
うん、
あの来ないですけど、はい、前はそうです。
あ、そうなんですか。
会場に、試合会場に着くと、
はい、
待っててくれて。
それ結構もう来ちゃうんじゃないですか。
やっぱ目当ての人がいるから、目当ての人にバーッと行って、はい、皆さんバーッと
走る。あ、そうなんだ。全員にもらおうとかじゃないんですね。
やっぱりその推しがいるからじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
もう真っ先に推し目がけてバーッと皆さん行って、あ、今日俺誰も来なかったなみたいな。
あるんですか。
あります。はい、ありますよ。あと、あ、今日俺だけ来たみたいな時もあるしね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。そうか、そうだよね、ないよね。女の子にやっぱ男の人がバーって来たらちょっと怖いしね。
ん
ね、
そうですね、なかなかないですね。
そうなんだ、
はい、
ちょっとねそれを聞きたかったんですよ、
うん、サインってどうやって、自分で考えました。
私は先輩が考えてくれました。
そうなんだ。
自分ですか。
最終的には自分で考えました。
お、でも誰か考えて。
はい、最初はなんかメンバーとかに考えて、自分じゃ考えつかなくて、メンバーとかに考えてもらって、でなんか変えたいなと思って、
うん、
自分で考えて変えて。
へー、何回、うん、何回ぐらい変わってます今まで。
2か3。
あ、そんな変わってんだ。
はい。
あ、そう、
変えましたね。
へー、面白いですね。前の書いてくださいって書けます。
あ、書けます、書けます。
あ、書けるんだ、はい、あ、俺本名でやってた時は、
はい、
まあ、サインがあって、うんうん、で今モハメドネやった時に、はい、変えたんで、そっから変わってないんですよ。
あ、そうなんですね。
前のあのやつくださいって言われた時に書けなくて、うん、もう二十何年書いてないから、いやちょっと分かんないですね。
そうですよね。
そう、なんかプロレスカードって言って、はい、あのレスラーのカードがあるんですけど、それがこう年ごとに出てて、
はい、
デビューした時とかは本名だったから、うんうん、
はい、
そういう時のカード持ってきてサインくださいって、
すごい、
昔のサインでお願いしますって。
すごい、どんなんだっけ。
ちょっと書けないですね、すいませんなんつって。そういうのが入り待ち出待ちの時にあったんです。
すごいですね。
そう、
めちゃめちゃいいな。
だから例えばゆいちゃんの写真を撮って、はい、あ、この写真にサインしてくださいっていう感じですよ。自分で撮った写真にくださいっていう人もいたし。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
すごいな。
え、この顔にするのっていう時ありますけどね。もっといいのなかったの。
もっといい時あるみたいな。
もっといいのなかったのっていう。へ、面白いですね。
や
っぱ違う、違うな、やっぱり。
確かに
ね。
うん、
なんとですね、うん、昨日ですかね、大暑といって大きく暑いと書いて、はい、大暑、1年のうちで一番ね最も暑い時が続くのがこの時期って言われてます。暑さ弱そうですよね。
もう弱いです、弱い、
汗だらだら、
汗だらだらね。もうだらだらですよ。
そうですよね、俺も本当に
ちょっと歩いただけでもうだらだら。
そう、なんかこの時期って出かける前にこうシャワーとか浴びたりするじゃないですか。
しないです。
しないの。あれ、
だって出かけたら絶対汗かくじゃないですか、それ。
だからこう汗がかいちゃうから、はい、その前にちょっと一回きれいにして、
へ、
そんなに そう臭くならないように
って思って
書くんですけど、あの浴びるんですけど、はい、結局書くじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそう。あ、浴びない派ですか。
はい、浴びないですね。
あ、じゃああんまり汗かかないんじゃないの。
いや、めっちゃかきますよ汗。
だってもう朝起きたらもう T シャツ絞れる。
そこまで書いてない。
そこまで、
そこまで汗
かかないでしょ。
はい、だから そんな書いてるんですか。なるほどね。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
じゃあ浴びないとでしょ。
あ、それは浴びないと、
ね、一回浴びたいよね。
あ、それは浴びたい。
気持ち悪いもんね、はい、びっちゃびちゃだから、はい、あ、そうですか。
なるほど。
そうなんですよ。
すごい汗の量ですね。
すごい、もう、はい、多分水分取る量も多いし。
そうですよね。
はい。
大変だ。夏はね、
夏はね、
本当嫌なんですよ。
まあ、本当にこれから暑くなりますからね、
うん、
皆さんね、しっかりとね、水分補給と、
はい、
あとお塩舐めたりね、
うん、
梅干し食ったり、
お、
バナナ食ったりしてください。
バナナもなんですか。
バナナ、はい、
そうなんだ。
バナナもいいみたいですよ。
バナナじゃあ食べます。
はい。今日バナナみたいなね。
ちょっと待って、
バナナみたいな色。
ちょっと待ってください。それ黄色なだけじゃないですか。
今日もね、また見たことない服してますね。皆さんね、あの SNS チェックしてください。私があげます、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは1曲いきましょう。曲紹介のお願いします。
はい、ヨルシカさんで花に亡霊。
もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。
お聴きいただいている曲はヨルシカさんで花に亡霊です。
ねえ、またすごいタイトルですねこれね、
は
い、
なんか私この曲すごい好きになって、
はい、
一回ピアノでやろうと思って。
お、すごい。
そうなんですよ、
うん、
楽譜も読めないのにピアノを弾き始めたんですよ。一回で途中まで弾けるようになったんですけど。
それ耳コピーってことですか。耳から聞いて。
違います。なんか今 YouTube とかでやっぱ調べると、はい、そのここを打てみたいなのが流れてくる。音ゲーみたいな感じで。
すげえ、 そんなのあるの。
流れてくるんですよ、
はい、
このタイミングでここみたいな、
はあはあはあ、
それを見ながら一生懸命一生懸命。
すげえ、そういう覚え方があるんだ。
覚えても暗記です。あとはもう、
へー、
暗記してってやってたんですけど、うん、飽きちゃったのが先に来まして、覚えるよりも先に飽きたっていうのが来ちゃいまして。
そうやって弾いてると。今そうやって弾けば何でも弾けるのかなと思ったら、うん、その作業が辛くなってきたって感じですかね。
そうなんですよ。でも本当音ゲーみたいな、リズムゲームみたいな感じで。
そう、じゃあ、
そうなんですよ。
あの楽私も読めないんで、それで
できると思います。
そうですか。
すごいですよ。
私猫踏んじゃったも弾けないですよ。
猫踏んじゃったって誰でも弾けるやつじゃないですか。
いや、あれすら弾けないですよ。
あ、そうなんですか。
テリンテリンティンティンってなっちゃうんですよ。
なんかちょっと嫌な。ちょっと全然違うやつになっちゃった。
そうですよね。
そうなんだ。
それぐらいのレベルってことです
か。それぐらいの。
本当にそうじゃないですよ。もう何でも信じちゃうから言っちゃう。
いいですね。でもピアノもね、弾けるようになりたいなと思って練習してた曲です。
なるほど。
はい、ということでヨルシカさんで花に亡霊でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ。藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんか、
うん、
お手紙欲しいですね。
あ、書きましょうか。
ヨネさんからはいらないかもしれない。
なんでいらないって。あ、誰からでもいいわけじゃない、まあ、いいわけじゃないんだ。
だってヨネさんはちょっとなんかすごい、
うん、
文章難しいのが来そう。なんか堅苦しいのが。
堅苦しくないから。
その全部調べて、
いやいやいや、
例文みたいなのが来そうじゃないですか。
そんなことないですよ。だから普通に
初夏みたいな、
普通ちゃんとね。
そう、背景から始まって。
あ、そう、
うん、そういうの来そう。ヨネさんから
書いてみっかな。
書いてみますか。
毛筆で、毛筆でね、ぜひ書いてね。
すごい、
すごい崩して書くから全然読めない可能性がある。じゃあ楽しみにしてくださいね。
じゃあ楽しみに、はい、待ってます。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの活動については SNS のチェックをよろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、8月11日木曜日横浜武道館夕方4時試合開始です。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしました。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。また番組のホームページからはこの番組、この放送が約1年間お聞きいただけるようにもなっていますので、よろしければチェックしてみてください。夏休みのお供に、
はい、よろしくお願いします。
それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックに曽田君と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛する